主イエス・キリストのお名前によってご挨拶申し上げます。皆様お変わりありませんか？あなたの歩みがただ自分の頑張りだけではなく、共におられる神様の力や愛と恵みによって支えられるものでありますようにと祈ります。もしあなたが自分一人で悩んでいる不安や心配事、悩み事をお持ちでしたら、ぜひ一度お便りお寄せください。祈らせていただきます。私も共に祈らせていただくと同時に、信仰生活の手引きとなるものも送らせていただきますので、自分だけで悩んでいないで、一度お便りお寄せください。さあ、それでは今日も聖書を一箇所開きましょう。旧約聖書の詩編60編12節のお言葉です。神によって私たちは力ある働きをします。神こそ私たちの敵を踏みつけられる方です。神によって私たちは力ある働きをします。自分一人で何かをするということに私はすっかり慣れてきました。最近では飛行機や鉄道の切符もコンピューターを通して自分一人で買うことができますし、あるいはショッピングも店員さんのアドバイスを聞きながら実際にお店に行って買うということではなく、コンピューターやスマホの画面を通して自分一人でしてしまうことが増えてきました。お一人様ということが確かに私たちの生活の中で以前に比べるとぐっと増えてきたように思います。しかし同時に誰かと一緒に何かをするということの価値も忘れてはならないはずです。なぜならば本来私たち人間は人と人とが助け合い支え合って生きていく、誰かと一緒に生きていくというのが人間の命の本質に関わることであって、何でもかんでも煩わしくないから一人でやればいいのだというのでは本当の喜びや生きがいを持つことができなくなってしまいます。さらに単に人との交わりだけではなく、命を与えてくださった神様との交わり、神様と一緒に何かをするということを忘れてしまっては、人生の可能性がなくなってしまいます。私の力や私の思いつきの範囲ではなく、神様が共におられるからこそ、私の考えや私の努力の範囲を超えて、大きな夢やビジョンを持つことができ、私の力の限界よりもはるかに豊かな大きな成果、結果を神様から与えられることができるからです。神によって私たちは力ある働きをしますと、この詩編の作者は自らの信仰を告白しました。あなたが今しようとしている事柄を、ただ自分の力だけで、頑張りだけで、自分の思いだけで成し遂げようとするのではなく、ぜひあなたに命を与え、常にあなたと共にいてくださる神様と共にしていこう。神様によって支えられよう、守られよう、導かれよう、力づけられたいと願うことが大切です。命の与え主である神様と共に歩み、生き、行動していくと、私の人生はあなた自身が考えているよりももっと豊かなものになるはずです。神様が与えてくださる知恵があります。神様にしかわからないご計画があります。神様だからこその導きがあり、私の限界をはるかに超えた力を神様はお与えくださるからです。一言お祈りをします。あなたもラジオの前でそっと目を閉じてください。神様、ラジオの前のお一人お一人に、神様、あなたと共に人生の歩みを進めていく、その霊的な感覚を体験させてください。自分の力を超えて、 豊かな愛と恵みをもたれるあなたの祝福を教えてください。主キリストのお名前によって恵みを信じて祈ります。アーメン。それでは来週またこの時間に。